先週に引き続きですね、子供を風呂に入れると泣かれて困るんですけれども、なんか対策はないものですかね。
もうずっとだから嫌われたまんまでって感じですか。
なんか嫌われてるっていうか、神さんがいると妻がいるとですね、いいんですよ。
はい、はい。
こうご機嫌なんですよ。ところが神さんがこう出て二人きりになると号泣みたいな。どういうことね、これどういうことみたいな。だからね、
難しいですね。なんか誰だこいつみたいな感じなんですかね。
なんかどうなんだろうな。一応毎朝会ってるんですけどね。会ってるっていうか、でこれはその俺に限ったことじゃないんだと神さんが言うんですよね。あと、まあ、うちには、神さんのお父さんがいる、おじいちゃんがいるわけですよ。
はいはいはい、
で、割とおじいちゃんには、まあ、懐いているというか、おじいちゃんの方もよくしてくれているので、こう、もうべったりなぐらいなんですよ。もうご飯も食べさせろ、みたいな。言ったりとか、なんかすぐこう、抱っこしろ、みたいに言ったりとかですね。私がいるのに、いる時にもかかわらず、この寂しさを、みたいな感じ
で。まあ、おじいちゃん子みたいな感じなんですかね、じゃあ。
もう、まあ、なんか、ね、そういう風な感じですよ。もう、こう、一緒に遊んであげてる時、時間が長いのでね。で、だけど、そのおじいちゃんと一緒に風呂に入ろうとしても泣くんだそうです。
もうじゃあもうおっさんとは入りたくねえ
って。そうなんですよね。自我の芽生えなんですよね、これって。つまり。
早いですね。
早いですね。
早熟ですね。
早熟ですね。
おっさんなんかに裸を見せてなるものかっていう話です。
なるものかっていう話ですよ。なぜ、そんなね、あんたらと風呂に入らなきゃいけないの汚らしいみたいな。困っております。何が困るとかというとですね、なんか、神さんがゆっくり風呂に入れないとかいろいろあるんですよ。
はいはい。
こう、うん。で、私の方もこう、まあ、こう、週に1、2度の楽しい、コミュニケーションの時間も取れずですね。寂しいことになってしまうわけですよ。
まあまあね、やっぱ父親というものはやっぱりこう、ね、こう、背中で語っていくぐらいのね。
そうですね。おっしゃる通りです。ひたすら、家庭にお金を入れ続けね。
うん。
それだけか、みたいな。それだけだよ、みたいな。
足長おじさんできないのが一番いいんでしょ
う。うん。なんかそういう意味ではね、やっぱアイドルに、あれですよね、入れ込むのと似てはいますよね。見返りは求められないっていうことですよ。どんなに CD 買ったところでね、どんなにライブに行ったところでね、認知されようが何しようがですね、一緒にお風呂には入れないんですから
。まあね。まあ、お風呂サービス系みたいなことをやってるアイドルは、まあ、まだいないですから
ね。まだいないですね。
うん。自宅訪問ぐらいはあるでしょうけど、お風呂、お背中、お流しまではないですからね。
もうね、
それはまあ完全に風俗ですからね。
風俗ですからね。もう、アイドルとは違ってきますからね。
またこう、別の業種になってきますからね。
そう。なんていうんですかね。完全に、業態が変わるっていうんですかね。いやーまあね、どうなんだろうね。なんか無理やりこう、ビニールプール丸いちっちゃいやつにさ、水張ってさ、で、水着着たアイドルがこう、後ろから水バッシャーンってやってくれるような。そんなんだったらあり得るかな。ド S なサービス。やって楽しいのかっていう話よ、ね。こんばんは、馬乗りラジオです。私が馬乗りんです。そしてお相手はいつもの、
はい、小田です。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする馬のリラジオでございますけれどもですね。はいはいはい、まあ、ついに2月になりましてですね。
早、はいですね。1月はもう毎年ですけど、やっぱ早いですね。
なんかこれ1月、2月、3月ってのは早いですね。1月が、なんか、なんだっけ、ね、逃げる、3月は去る、みたいな。
うん、ね、言いますけどね。
言いますけれどもね。
まあでも本当そうだなと思いますよね。
ねえ、なんかね、でも、わあ、そうか。でもなんか今年はね、なんかすごい、個人的には長かったような気もするんですけど。
うん、まあいろいろね。
いろいろ。
なかなかドラマチックな、お話を聞く分にはなかなかドラマチックだなと思いましたけどね。
ねえ。まあその話は、そのうちしようと思いますけど。あと皆様に伏してお願いしなければならないことがありますのでですね。馬のりラジオリスナーの皆様の、まあ、なんていうんですかね、ご協力を仰ぎたい事案が発生いたしましてですね。まあ、それはそれとしてですね。なんか、そんな感じでバタバタしてて、今週もあんまりね、なんか、あれなんですけれども。まあ、大きなところで言うとですね、パフュームのですね、パフュームフェス2014ということで、台湾ツアーが、告知されて、それのファンクラブ選考が、ありまして、今日、
ね、結果出たみたいですね、う
ん。今日結果出ましたんですけれども、まあそもそもですね、まあ2000ぐらいのキャパのホールですよ。うん、今や飛ぶ鳥もう落としちゃったパフュームさんが。だからまあ、ファンクラブ選考でも、とはいえ、こう、持ってる枠なんていうのはそんなに大きくないのはまあ予想されるんですけれども。うん、で、まあ、いろいろあって、もう、スカパラ一択だな、NHK ホールのと。
はいはいはいはい。
ということで、もう、単眼ですよ。単眼って懐かしい言葉ですね。大学受験の時によく言いましたけどね。その受験の時ね。
ありましたね、そういうのね。
ね
え。
なんかこう、単眼にするといいんだ、みたいな。
ねえ、あれ、どこまでほんまなんですか
ね。ねえ、よくわかんないけどね。まあだから、そんなノリでさ、もう、スカパラ3月15日東京 NHK ホール単館で出したらですね、見事に好用意できませんでした。もう何連敗かと、この。
ファンクラブに入っておきながらね。
ファンクラブに入っておきながら、ドームしか当たらないって、ドームなんかいけるぞ、そんなもん、みたいな。
ドームはだって、
ドーム一般でも買えるぞ、みたいな。
俺だって普通に一般で買いましたからね。
ねえ、うん。もうすでに一般と何の変わりもないっていう、この悲しさ。この悲しさを、どうしてくれよう。
まあでもさ、もう当たるわけないですよ、そんなもん。
当たるわけないですよ。本当にそうですよ。
千二千のキャバで今や。
ね。
もう宝くじみたいなもんですよ。
ほんとほんと。
ねえ。
でも、まあ割と、なんか、2チャンネルのこう、スレッドとかで当選報告とかあるんだけど、まあ当たってる人もいるのよね。まあやっぱり微妙に、場所によってはみたいな感じで、
はいはいはい、
結構その石川とか香川とか鹿児島とか、うん、今回地方もあるので、
うん、地方まで出向くような人にはまあまあ多少こう当たりやすい部分があったのかもわかんないですね、
うん、しかも台湾ツアーの相手がこう畑元博とかさ、うん、畑元博別に、
ポカーンみたいなね。まあ別に、知らないわけじゃないですけど。知らないわけじゃないですけど、台湾としてってなるとなかなか意外な組み合わせですからね。
意外な組み合わせですよね、これ。うん、ラジオで何回か聞いたことあるだけだな。
なんか CM とかでまあちょいちょい具体聞いたりはしましたけどね。
ね
うん。
旗本広だもんな。
これはメンバーの3人のうちどなたが好きなんですかね。
ねえ、
あーちゃんですかね。
いや
ー一応どなたか3人かがこうリスペクトしている人をこうお呼びするっていう建前の企画じゃなかったでしたっけ。
いや、そういう話ですよ、そういう話ですよ。だからもうその、うん、前回はね、今回は知らないですけれども、前回はビデオをわざわざ作ってですね、
うん、
プロはなんていうの、プレゼンビデオみたいなものを、ぜひとも出てくださいみたいなのを、こう3人なので、撮ってお願いしたっていう話なんですけど、これはね、いや、これはね、要するにね、オフィスオーガスタへの、 なんかだと思いますね。
政治
政治だと思いますね、これはね。政治案件だと思いますね。
いや、そんなことはないでしょ
う。いや、もうね。
三人のうちどなたかが絶対にファンなんですよ。
もう政治ですよ、これは。要するにね。
いやいや。
強固とかスキマスイッチとかのバーターですよ、これ。バーターって意味わかんないよね。だからアミューズのアーティストに、だから、スキマスイッチとか曲書いてもらいたいんじゃないかな。そういう辛抱遠慮があったんだと思うんですよ、これなんか。いやー、わからんよね。ほんとわからんね。まあ、マキシマム・ザ・ホルモンはわかるですよ。この間、前回もね、それだったし。高橋優。でも高橋優はノッチが言ってそうですね、なんか、ね。
ノッチが好きなんじゃないですか、それはね。
俺はね。
間違いない。
まあ、ここはまあ、そうかな。でも、ライムスターはまあね、それね。
まあ、いろいろ関わりがありましたからね。
あれでね。9ミリは、まあ、なんか昔、あーちゃんも9ミリとか、ノッチが9ミリとか、ダーナーちゃんも9ミリみたいなことをラジオで言っていたような気がします。で、まあ、スカパラね。これ歌集がでしょうね。意識高い。
そうなんですかね。
これもなんか海外ツアーのバーターの匂いがしますけどもね。
うがって見すぎですよ。
いや、芸能界なんか裏ばっかりですよ、そんなもの。純粋な、そんなね、やりたいからっていうやつでね、出れるようなもんじゃないですよ、そんなもの。
すごい、裏の裏を知っている。
裏の裏を知っている、俺だから言える、あんなこと、こんなことですよ。そういうのね。
事情通。
日刊現代とかに出てる事情通、大体俺ですよ、芸能界。あれ、事情通、大体俺が係ですよ。死ねって言われたら死にます。あと、リップスライムね。
ああ、リップスライムも出るんですね。へ
え。リップスライムも歌詞かな。
結構なんかあれですね、バラエティに飛んでるという感じしますね。
バラエティに飛んでますよね、今回ね、うんうん、そして広島でナインっていう、うん、美しいですね、これはね、兄弟愛が、姉妹愛が、
それこそなんかもうひどいでしょ。美しいって言えば美しいけど、そんなずるいわって感じじゃないですか。
まあなんか究極のバーターですよね、これこそね。
ねえ、うん、血縁かよみたいな、ね、血つながってんじゃんみたいな、この
しょうがないじゃん、だってもう。あ、まあ、芸能界制服の野望でしょうね。まあ、野望の一環でしょうね、これね。いいぞ、西脇。あとは、高重くんがいつ出てくるか。
高重くん、
これ、西脇家の、なんていうんですか、多分、あーちゃんとチャーポンの間じゃないですか。高重がねって昔よく言ってたんですよ。ラジオで。
高重くん。
うん。西脇家の、長男さんでございます。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ、はあ。
だからきっと、もう出てくるんじゃないかな。
いや、タレントさんじゃないでしょ。
タレントさんじゃないですけど、
ね。出ちゃダメじゃないですか。
だから今回の対バンで、なんかあれじゃないですかね。リップスライムとかに入ってるんじゃないですか。実は。
まあでもね、その広島ですか、でやるところはなんか、そのスクール時代に舞台踏んだとこであるっていう話ですけどね。
そうですね、もう郵便貯金ホール、まあ上野学園ホールっていうのが今ネーミングライツであれになってますけれども、昔で言う、郵長って言われる郵便貯金ホールですけど、ここはもう老舗中の老舗のホールでですね、広島では。もうその、 70年代、80年代はもうここ一択ぐらいな感じで、ここしかなかったんですよ。あと、検診行動っていうのがあったんですけど、そこが、キャパが800ぐらいなので、で、ここが1800ぐらいなんですよ。で、広島でそういう大きなアーティストのライブといえば、まあ、ここみたいな感じで。で、80年代後半から、厚生年金会館ホールと、あと、まあ、広島サンプラザって言って、その、体育館って、なんて言うんだろう。多目的な、こう、幕張メッセみたいな感じのものができて、そこで、こう、そこ椅子並べりゃ1万ぐらい入るみたいな。1万も入らないから、8000ぐらいかな。で、その後に、県立体育館が、もう、その、アーティスト利用をいよいよするように、
うん。
徐々に解禁するようになって、グリーンアリーナ。
うん。
だから、グリーンアリーナといえば、まあ、もう、彼女たちはステージにも立てないくらいのすごいとこだったと。で、まあ、うんうん、その郵便貯金ホールはまだ、それでも、まあそういう発表会とか、だったらまあ、行けるような。
はいはい
はい、とはいえ、まあ、広島では、その、まあ、でっかい、そして評判のいい、うん、すごい音がいいんですね。古い、もう古い建物になっちゃいましたけど。うん、俺もだって生まれて初めて自分でお金を買って見に行った浜松のコンサートは郵便貯金ホールでしたからね。
へぇー。
だまあそういうところでやる胸圧だなみたいな感じですね。
あとは広島球場もありましたっけ。もう
球場はありましてね。
球場ではあんまでもライブってやらないですかね。
広島のど真ん中だったので、昔広島市民球場って
はいはいはいはい、
多分騒音の問題だったと思うんですよね。奥田民生がアコースティックでやったのだけだと思いますね、広島市民球場でやったのは。
しかもアコースティック、
うん音的にコントロールできる、その、ドジャーンみたいにやると、その隣が NTT なんですよ。
はいはいはい。
多分 NTT から苦情が来るんじゃないですかね。ドジャーンとかやっちゃったら。
はいはいはいはい。
そういうこともあって、できなかったんですよね。で、今回新しくなった市民球場は広島駅のすぐそばなんですけど、あそこだったらできるのかな。でもまあ、あそこでもまだやった人はいないですけどね。だから名古屋ドームあるけど、名古屋ドームではまあめったに貸さないじゃないですか。名古屋レインボーホールが基本でかいところといえばみたいになってるけど、
へー、う
ん、名古屋ドームも駅前、割と駅の近くにあるんだよね。なんかで騒音的に、
うん、まあ意外にドームは騒音もそうですけど、振動問題はずっとやっぱり付きまとってますもんね。
ね、
うん、うん、飛ぶなっていうのはもうね。
ね、
うん、
特に京セラはね、それがすごい。
京セラも昔からね、言われてますからね。
うん、
あれでも一応対策した方らしいんですけどね。
ね。
うん、
すごいよな、飛ぶなっていうのね。
飛ぶとやっぱもう震度3ぐらいのあれはね、振動が起こってたっていう話ですからね。
震度3すげえな。
京セラドームの周りは本当にもう古い民家ばっかりなんですよ。
はいはいはい。
うん、だからそれはすごい直に影響を受けるんだろうなって本当にわかるんでね。
あ、
うん。
ミシミシ言うよね、そりゃね。
うん、連日コンサートでね、そんなもんなん飛ばれた日にはそれはもうやってらんないですからね、住んでる人はね。
そうですよね。
うん、
飛んだ公害ですよな、
うん。
まあ、そんなんで、外れちゃって。
まあ、まあ、当たんないですよ、こんなん。一般でももう無理でしょ。
もう無理ですね。まあ。
まあ、もうお金に物言わすしかないって感じですよね。
マジですか。
どうしても、どうしても行きたいんであればっていうね。
マジですか。
うん、
さ、あれですわ、ストーンズ、今度来るじゃないですか、ローリングストーンズ。
あ、そうなんですか。へえ、うん、どこにですか。
東京、東京。あ、東京と大阪、ん、まあ、日本に来るわけですよ。
はいはいはい。
で、ドームの、その、チケットが、まあ、あそこ、だから今回何日やんだろうな、そんなにやんないんですけど、なんか何十万とか、なんか来たみたいなね、その予約のあれだけで、先行のあれでって言って、出てたんですけど、もうすでに金券ショップで定価1万8000なんですよ。まあ、バカ高いっすよね。
うん、まあまあ、ガイダレの価格ですよね。
で、その、1万8000に対して2万1000円しかついてないんですよ、もう。
あ、まあ、微妙な上乗せです。
もうその、なんか、なんていうの、発券手数料とかかかれば、いよいよもう2000円ちょっとぐらいじゃないですか。
まあ、そう、まあ、なんだかんだで普通に正規で買ってもそんなもんですよね。
うん。これは割れるなと思って。
うん。 うん、あれ、そうですね。
うん。あ、いいや、割れるまで待とうと思って。よかった、選考とか応募しなくって。今回はなんかね、いや、すごいあれなんですよね、この、結構何回、もう、YouTube とか、すごいアップされてるんですよね、去年あたりのライブの。
あ、もう海外でやってるやつです。
そうそうそうそう。オフィシャルとかでも、すごいいい、映像が上がったりしてて。もうね、ものすごい間違えてますからね、キースとかね。
もうだってあの人たちってもういくつですか？もう相当でしょ。
相当ですよね。
ねえ。
いや、もうね、すんごいのよ。ものすごい冷静に見ちゃうと、真面目にやれや、みたいな感じになっちゃう、ね。だから、いや、やっぱストーンズすごい好きでね、行きたいような気がするんだけど、うん、なんかものすごいがっかりしちゃいそうな、みたいな。
それでも、こう、ね、老成なプレイって見てみたいじゃないですか。
いや、もう老成がもうギリギリなんですよ、もうなんか。
成立。金取れるレベルを超えたみたいな。
そうそうそうそう。ファイナルカウントダウン状態に、とまでは言わないですけど。で、あ、そんなにさ、ストーンズってバカテクで、みたいなさ、演奏上手で、みたいな感じじゃないじゃないですか。
はいはいはい、はい。
だからまあ、それでもいいっちゃいいな、みたいな感じなんですけど。
まあ、味になるっていうレベルを超えた息っていう、
ね。そうそうそうそうそう。これをドームで、ズジャー、ジャジャーン、みたいな、うわーって、ちょっとうわーってなるよ、これっていうね。
ちゃんとしろみたいなね。
もうそうそうそうそう。ちゃんとしろ頼むみたいな。もうちょっと、もうちょっと、みたいな。
まあでもおじいちゃんですからね。
だって70ですからね。もうミック・ジャガーも70。キース・リチャーズも70。ドラム72ですからね。一番若いメン、なんていうの？サポートを除く一番若いメンバーが、63ぐらい ?64? ロングと64ぐらいだろう。で、いつもアル中みたいな感じ。
若いっつってももう年金もらえてる世代っていう、ね。
もう余裕余裕。もう余裕余裕。
すげえな、ロックの世界やっぱすごいな。
ロックすごいよね。
うん、でも70でもロッカーとしてこう、まあ日本でもね、内田裕也がまあいるぐらいですから、まあそうですよね。
ね
え。
いや、ただ、一つだけ言えるのは、ミック・ジャガーは70でもまだよく歌えてるっていう。
ああ、はいはいはい。
なんか、やっぱまあ、衰えは、じゃんじゃんに感じるんですけどね。
うん。
だからまあね、キースはね、ギリギリですな。で、ローンウッドも、ローンウッドがもうちょっと、こう、サポートすればいいんだけど、ローンウッドも結構こなすのに必死みたいな感じで。なんかもうね、とはいえね、まあ、なんていうの、ベースにダリル・ジョーンズとか、あと、今回はミック・テイラーっていうね、70年代前半にちょこっと在籍した、ギタリストとかも参戦して、もうなんかもう本当に、フェアウェルっぽいところはあるんですよ。これ最後だろ、さすがに。ちょっと言っときたいような。
まあまあ、本当にもうあれですよ。もう、前も言いましたけど、そのアイドル以上にね、やっぱり今、もう、見るべき年齢に差し掛かってる人たちがもう、だんだんこうね、年齢多くなってきてるっていう感じですからね。
本当にね。
バッタバタもう、訃報が多すぎてちょっともうゾッとしますもんね。
ねえ。
うん。
あの訃報の多さがね。
声優さん関係もついにっていうね。
ああ。いやまあ本当にね、長い
一応。サッカー長いがっていうところですからね。
広島のホテルでね、浴槽で倒れていたっていう。
いや、もう年取ってからのその温度差って本当に命の通りなんだなっていうのがもうこう、ね。
ね
いや、シャレになんないんだなっていうのがね。
あかんわ。80?
うん、そうですね。
80越してたでしょ。で、うん、80越してさ、仕事で一人でそうやって行ってさ、なんか広島の放送局で慣れ、なんか仕事があったんだってね。
うん、
で、終わって、ホテル戻ってみたいなことをやってる自体の凄さね。
現役感がね。そうですよね。
いやー、まあね、難しいな、難しいな。次の波平さんは誰なんだろうね。
なんか、せちがらい感じしますよね。もう次っていうのがすぐニュースに出てね。
ね。
次は誰だみたいな話がばーって出ててね。
そうそうそう。
うん、なんか切ない感じもしますけど。お前やってって言われてもすごいプレッシャーある仕事だと思いますけど。
いや、本当にね。
ね。
日本語
誰がやったかって、もう違うっていう風に思うわけじゃないですか。そうそう
そう。日本のお父さんをやるっていうことですからね、つまり。やっぱ若い子もにはできんですよね、これはね。
またあのキャラクターに合った、その、年相応の声を出せる人で、もう若手じゃもう難しいでしょうしね。
で、ここで難しいのはあれですよね。だから、ドラえもんみたいにさ、一世のせいで変えたじゃないですか、ドラえもんって。
はいはいはい。ああいう風にうまいことこう、区切れたら一番そらね、
ただね、そのサザエさんサイドがやっぱり変化を基本的に許容しないんですよね。許容しないというか、もうその、まあもうね、とっくの昔に長谷川町子さんお亡くなりになってるし、みたいな。だからまあおそらくその後にいろいろ取り決められたルールがあるらしく。
でも微妙にというか、ワカメだって、カツオだって知らん間に変わってたって事実
は、まあまあまあまあまあ。
歴史的に見ると、
そうそうそう。
しれっと、富永が見ながみたいな。
うん。
富永見ながなった時のもう違和感たるやですよ。
ね。
まあ、高橋さん、今すっかり慣れましたけど。
これなくなったわけですからね。そうなんだよね。いや、だからそう、だから、
こう、まあ、カツオやらワカメもそうですけど、その、隣近所の人たちも微妙には変わってたりします
からね。微妙に変わってますからね。いや、だから、いよいよね。結局、誰なんだろうな。
まあ、波平とサザエだけはちょっと、しれっと変えにくいでしょうね。
しれっと変えにくいですよね。あと、タラちゃんがね、変わった時の、あの、異様さっていうのはすごいあると思いますよ、俺。
タラちゃんの声を出せる人ってね、変な裏声になっちゃうだけのような気がして怖いですよね。ね、
今の子たちだとそれ萌え声になってしまう。これは違うだろうという。
いっそボーカロイドの方がいいかもわかんないですよね、
タラちゃん、
ね。
ああ、もうタラちゃんはね。はいです
あんな感じでちょうどね、平板にね。うん、
ああ、いいね。ボーカロイドがタラちゃんね、国民的な感じですよね。なんか。でもね、あの、サザエさんサイドはそういう変化を全く求めてないです。一回聞いた話だけど、その何かを変えるのを、何かの背景がもうすでに、もう過去に使ってるのをずっと使い回してんだってね、あれね。だから、なんかもうほとんど、その、新しい輪を作るっていうのはイコール、過去にあったものを、こう、再構成するっていうだけなんだ。
いや、もうそら、そうでしょう。そんな位置からっていうのもね。
だから、それほどのものだ、で、困ったよ、これは、みたいな。
ねえ、だからそう、波平さん、長井さんのこともありますし、だから、もう、ねえ、いつ見られるかっていうような年齢に差し掛かってる人たちの方は、本当にね、見ておいた方がいいでしょう。
本当ですよね。
でもそれ、ストーンズで、東京のどこでやりはるんですか？
ドーム。
ドームでやるんですか？
ドーム。
今でもちゃんとやっぱ埋まるんですか？
だからそれが、その、何十万っていう、あの、応募が来たっていうんですよ。あ、3日間しかやんないのによ。
あ、でも3日もやるんですか。
うん、2月28、3月4日、3月6日。
へぇ、すごいな、でも。
うん。ほんで、なんかすごい、最近ある花道の中のシートがあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれ
は
何十万とかするらしいですけどね。実際に、ダフ屋というか、金券ショップでも何十万で売ってましたけど。
なんか、その、外タル関係のライブでそういうすごいビップ席みたいなの最近ちょいちょい出ますよね。
ね、出ますよね。
何万かっていうのでね。
まあ、あれは結局 CD 売れないからね。もう、ライブで稼ぐしかないだろう、みたいな。ついでにバックステージも行けますよ、みたいな、あるよね、最近。
それはまあ、水郷のファンはそんぐらいの金全然出すでしょうしね。
そうそう。
うん。
出すよね。さあ、って、これは。あと、その横にさ、2月15日の桜学院も売ってたよ。
EX シアターですね。
うん、6500円で売ってましたね。まだまだだなと思って。
微妙に高いな。
アイドリングも6500円でした、その
微妙だな。まあでもその値段で取られるんだったら、まあオークションよりかは良心的な方なのか、まあ席のあれにもよりますけどね。
ね、ちょっと、うん、で、もう一つは7300円だって、ちょっと高かったよ。席が良かったっぽいよ。
ああ、はいはいはいはいはい。
すげえなみたいな。でもこれってどうなんだろう、その、ね。2万円、3万円ぐらいがなんか当たり前のような感じ？
いやー、桜学院で2万、3万っていうのはもうだから最前列とかそんなレベルでしょうね。
まあそういうこと
も、ね。まあ、別にその桜学院に限らず、そのライブでね、最前あたりっていうのはもうそこまではまあ行くでしょうからね。
うん。
席順問わなかったらその原価割れるってこともよくありますしね。
ああ、なるほどね。
まあベビーメタルとかもそうでしたけど。
はいはい。
まあやっぱり最前関係はもうそんなぐらいまで行くでしょうね。
まあそんなもんですな。
定価ででも、EX シアターのやつは4800円なんで、
うん、
まあまあ、微妙なとこですね。
ね。
6000円台っていうのは。
ね、
まあでも、今回俺正規でまあ普通に買って、やっとですよ。もう量席と言えるのがきちんと手に入ったのが。前から5列目っていう、
うん、
いい感じの席をいただきまして。
前から5列目はすごいですね。
もうようやくこう、ね、アミューズへのこの、投資を。
うん。
ようやく報われたというか。
ようやく、ちょっとは帰ってきた。
こうね、積んできた徳が、ようやく認められたというのがね。
おかしいなぁ。7年もファンクラブ入っててね。もう、まあ、積んでる人がもっと積んでるんでしょうな
ぁ。いやいや、もう交通費考えたらもうすごいですよ、俺のその、
まあ、先輩はね。
徳の積みっぷりは。
先輩のその徳の積みっぷりはもう桁違いですからね。
本当に、ようやくこう、アミューズの神様が、微笑んでいただけたという。うん、
あ怖いわ、怖いわ。本当に。俺らはもう本当に、なすがままですよな、なされるがままですよな。
ね
え。いかん。反旗を翻さなければ。アミューズ支配には。まあ、やっぱね、言っとかんとね、ライブはね。
もう本当に、そうでしょう。それぐらいの年齢の差し掛かってる人たちはもう、そうしょっちゅうね。まあ、特に外タレでなったら、その、来日もそんなにね、来ないでしょうし、ね。
もうね、ストーンズは最後だと思いますよ。
でしょうね。
っていうか、今いる、このメンバーは最後だと思いますね。この全員来るってことはもうありえないと思うな。とはいえなーっていうこの微妙感。
ドームでしょう。やっぱりねえ、なかなか席によってはね、きついですしね。
きついですよ。なんか立つのさえめんどくさくなるような。テンションのライブになりそうな気もするし、いやでもやっぱり違うよ、もう、みたいなね、気もするし。 どうなんでしょうね。どっちなのか。
ライブビューイングみたいなのがあったら一番いいんですけどね。
いやね、本当にね、ゆったりと、なんか席に座って、こう、自宅で DVD を見るかのように、見られたらいいなとは思います
ね。やっぱね、映画館の椅子で見るっていいっすよ、あれ。
ね。
ふわっとこう腰掛けて。
そう。
うん。
で、まあ、そこそこ、やっぱ音もいいしね、ああいうとこね。か。ちょっと考えます。割れないかな。
いや、3日もやるんでしょ。いや、割れるでしょ。
ねえ、そこがいつも難しくってね。
下手したらヤフオクでも割れるんじゃないですかね。
ヤフオクでね。
まあもちろん席にね、寄りますけど多分割れるんじゃないかな。3日もあったらと思うんですけどね。
ねえ。そうか。ちょっと考えます。そういえば、アンアンがね、今週そういう
の出ました、ね。はい。アンアンね。
うん。密かにアイドル研究。これ女性誌だもんね。ね、で、ね、あの表紙にドカーンと橋本環奈。
ねえ。
千年に一人のアイドル。すごいよね、それって。
ねえ。
ねえ。
いやー、買いましたけどね。
やっぱりやるね。アンアン童貞を捧げましたね。
なんかね、いや、立ち読みでなんか、ばーこう、ちょっと見ればいいかなと思ったんですけど、意外にこう、書かれてるボリュームも多かったりして、ちょっと立ち読みで済ませられない感じのボリュームな感じだったんで、
ね、
まあ、買っちゃおうかなと思って。
すごいですね、がっつりとね。
初めてなんか、あんあん買いましたけどね。なんか、ローソンで買ったんですけど、なんかね、なんだろう。多分エロ本をこう差し出すよりすげえなんか変な、こう気持ち悪さありましたけどね、自分の中で。
なる
ほど。いやー、ねえ、あ、480円なんだ、ええー、ってか。ワンコインで買えるんだとか。
ワンコインで買えるね。
ねえ。そんなんも知りましたけど。
すごいですよね。もうこれ明らかに、なんて言うんだろう。新規の人しか買ってないよな。
だから、ね、その、いつものアンアンのその読者層が、どう思ってるのかってとこですよね。
ね。
そのいつものね、その、購入してる人たちにどこまで、こう、訴求するポイントがあるのか、買ってくれてるのかっていうところが多分肝心やと思うんでね。俺らみたいなこの、門外漢のおっさんが、ねえ、アンガン買っちゃったよ、みたいなことをこう、ツイートしてるぐらいでは、何の意味もない
んだ。何の意味もないよね。
おっさんのアンガン購入自慢なツイートほどしょうもないもんないんで。ね、
この人たちが事後を買うかって絶対買わないからね。
だからね、今回の売り上げ、売るその部数がどうなのかなってすごい気になりますけどね。
ねえ。
おそらく全然売れてない号になるんじゃないかなって気がするんですけどね。
すごいよ。次号がだってあの人のおしゃれセンスを真似したい荒垣結衣さんとかだよ。
落差が激しすぎる。
落差が激しすぎるよね。密かにアイドル研究。はぁ、あ。
橋本環奈の表紙どうって持ってこられてもみたいなね。
ねえ。
ねえ。いや、まあ、可愛いのは可愛いんでしょうけど、誰って感じでしょうからね。いつも凍ってる人からするとね。
ねえ。
うん。
困るよね。
同じ時期に、同じタイミングでナイロンも出してて、
うん、
その、アイドル研究会みたいな文言がこう、表紙にあってた、アイドル特集、同じタイミングで両方ともやってたんですけどね。
はいはいはい。
なんでまだこの時期にって感じもしますけどね。
いやー、来てるんでし
ょ。来てるのかどうなのかわかんないですけど、まあ、アンアンのあれを見る限りなんかちょっとこう、電通ってすごいんだなと思いましたけど、ね、率直な感想としてる。すれば。
なんて言うんだろう、こうさ、あるものにしちゃうんだね。
そう。だから、うん、本当にそうなんです。だから、アンアンが、こう、すごくプッシュしてるかのような、この、記事にきちんとできて 出来上がってるのが、うわ、すごいなっていう。
これはな、要するに、なんていうの、そういうマイナーなものをメジャーな、フィールドにのし上げるメソッドってきっとあると思うんですよね。うんうん、
これが代理店の仕事なんだなっていうのがあって、そこにすごくやっぱり、わ、へえと思って感動しましたけどね。こういう風にして作って、こう、乗せて凍るんだ、みたいな。
もうね、
この目の当たりにできたんで面白かったですよ。
ね、今アイドル抜きでは芸能も経済もファッションも語れません。日本はアイドルが動かしてる？そんな気さえしてきます。だから今回の案は女子の女子による女子のためのアイドル特集。自己プロデュース能力から女子力、発想力、根性などなどアイドルから私たちが学べることはものすごくたくさんあるのですっていうこの切り取り方の凄さね。
そうそう、わ、すごいなーって、絶妙だなーってね。
これはね、
この本当プロの仕事ですよ、この書き方って本当に。
この一文はね、素晴らしいテンプレートだと思いますよ。
うん、いや、だから本当にもう気持ちいいぐらいの代理店集はするんで、これは面白かったですよ。
ねえ。だわ、すごいわ。
だからそのアップフロントというか、そのまあすごいモームスの方をプッシュされたような記事のね、押され方だったんで、
うん、
ああ、と思いながら、なるほど、っていう。そこに、だから AKB とかももクロが本当になかったんでね。
ね。
ああ、なるほどな、ってね。
すごいよね。
いや
ー。
いろいろさせることができるいい紙面でしたよね。
いや、本当にね。これはね。
最近の、だからその、モーニング娘のその丁寧な押され方っていうのは、この間もそのテレビでその、モーニング娘がドッキリ仕掛けられるっていうのがあって、
はいはい。
そのまだドッキリの企画内容がすごい丁寧でよく作られててお金もかけられてて、なんか、モーニング娘ってなんか今はすごい押されてんだなって、いろんなところからみたいなね。
あれ何なんでしょうね。結局、AKB がもうそれほどではなくなって、ってるっていうことなのかな。
だからね、代理店判断としてどういう風に今なってるのかですよね。
そうそうそう。うん、だから、いや、なんかさ、AKB とかバーンと使わしては、使いたいんだよね。いや、ダメなんですよ。もうあいつら高いし、実はピンでやるともう広告効果全然ないですよ。そこでモーニングですかみたいな。今我々がこうね、火つけてますから、もう一回モーニングこさそうと思って。今モーニング安いっすよ、みたいな。
ねえ。
今、どうですかモーニング全然いけますからみたいな話がされているのかと思うとざわざわ来るね。
フォーメーションダンスがですね、みたいなね。
サヤシステムって言うんですけどね、みたいな。
EDM がですね、みたいなね。
なんと今、最先端サウンド EDM を。
いや、だから、その、丁寧にすごい、疲れながらも押されてるっていう雰囲気、流れが、その、ドッキリのあれからもあって、で、その今回のそのアンガーの特集もあったりしてっていう、なんかすごい流れが、なんかうまいことなってんだなっていうのがね。
ね。おでもあれですよね、圧倒的にファッション、アンアン選抜注目の8人も、ベリーズ工房もいるしね、ジュースジュースもいるし、スマイレージもいるしね、すごいですよね、そんな。
すごいんですよ。ごー、ねじ込むね、みたいなね。
アップフロント、健康一滴、みたいな。来たか来たか。
いや、今年2014は、だってほら、その、モーニング娘。ワンフォーって解明させるぐらいじゃないですか。
ね
え。もう今年はもうめっちゃかけてんだろうなっていうのがね。
ねえ。
今年こそ紅白っていうのもやっぱあるんでしょうしね。
すげえな
ぁ。
頑張ってくれとしか言いようがないなそこでね、女子が好きなアイドルグループ、ベスト5みたいなところに9とかね。入ってますね。東京女子流とかも入ってますね。
なんかもう、アンアンが東京女子流押してるわけねえだろっていうのが、ね、押すわけねえじゃんっていうのが
、ね。
めっちゃ面白いんですけど、これ。
わあね、すごい政治案件ですよね、これね。
見開き2ページで女子流が載ってんのがもうすんごい面白いんですけど。
まあやっぱり AUX 系もね、入れとかんとね。
あの、だから5組っていうのは、すごいうまいのが、全員こう、全部事務所ばらけてるっていうのはすごい巧みでね。
そうそうそう、巧みです。
バランスいいねっていうね。配慮だなっていうね。
ちゃんとね。
うん。
全方向にきちんと。
ねえ。アミューズあり、AUX ありっていうのがなかなかね。
ね、ソニー系あり。すげえな。でもまあな
あ。まあでも書かれてる記事の内容とか、うん、その、写真とかも含めて、そこはやっぱちゃんと丁寧なんで、まあ、まあ読み物として別に、なんだろう、すごく雑なわけでもないので、うん、まあちゃんと、うん、もちろんね、その、案案なんでね、きちんとはしてるんでね。そこはまあ問題はなかったですけれどもね。
ね。
うん、
すごいね。
うん、
まあやっぱツンクさんですよね、ツンクさん。
うん、ツンクのインタビューもドーンって載ってましたからね。
そうそうそうそう。
今ツンクに聞くんだっていうところがやっぱり。ね、
でもツンクってあれなんだってね、97年アンアンの表紙を飾ったことがあるんですよね。
うん。
だからまあ、その、あのスパンですよ。97年、こう、一つの頂点があり。
まあ、シャランキュー時代ですか。
97年はもうモーニング
やって
る
か。
うん。はずよ。
うーん。
まあ、そのプロデュース業みたいな。
そうですね。あ、そうか、そうか。
うん。ですよ。すげえな。剣道将来なるか。
なんか今 CM、そうそう、au の CM をやってるじゃないですか、考えたら。
ああ、そうだね。
ねえ、考えたら今すごい、だから露出も含めてのその戦略っぷりが強烈ですね、力の入れ方がね、本当にね。
うん。
うん。
だからもう、だから、当てに行ってるしかない。だから当てに行けるだけの素材って多分もうモーニングだったってことだと思うんだけどね。ここでなんか、その全然知らないアイドルをデビューさせたところで、海のものか山のものかもわかんないし、それだったらもうなんかね、もう一回ちょっとって。
まあかつて、まあアンアンの読者層の年齢っていうのがどんな感じなのかわかんないですけど、まあ、その、まあもちろん知ってたとかね、ファンだったっていう人たちにとってはまあ、今こうなってるんだっていう部分での興味の持ってき方もできますしね、モーニング娘。だったらね。
そうそうそうそう。
ま
あ、あの時のモーニングとはまた違うのよ。また今回はこうアスリートっぽい感じあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ね。で、まあ、それは道重さんみたいな飛び道具もあるわけで。なかなかね。今のあれって、やっぱ女子にも受けるんだったらやっぱアスリートっぽくしないと、その、女の子。
そうそう。だから、アンアンのその今回の特集でも一番並んでた言葉がやっぱりかっこいいっていう言葉なんですよね。だからそのかっこよさみたいなのがやっぱりこう、必要というのかこう、ただこう、おた目線での可愛いだけをね、みんなこう、プッシュされたかって、やっぱ女の子、女性はね、そこまで関心というか、まあ引いてしまう部分もあるでしょうしね。
ね。
そう、だから今回のアイドル特集は別にその、アイドルやってる彼女たちがかっこよくて可愛いっていうのがこう、されてるだけであって、決してこう、オタ文化とか、アイドルシーンに対してすごくこう、アンアンが共感を持ってくれたってわけじゃないので、そこを我々は履き違えないようにしないといけないっていうね。
ね
え。ついゆっかりね、天下のアンアンが、みたいなね。
ね
え。我々のこととかね、一切そういうことではないですからね。
危険。
ねえ。
ねえ。これはね。まあね。でも、いや、でもずっと応援してきたファンの人にとっちゃ嬉しいよね。
どうなんでしょうね、この取り上げられるアンアンでっていう、まあ、その彼女たち、ファン、ね、アイドルされてるその彼女たちにとっては感慨深いものが、もちろんね、こう、アンアンに乗るっていうのが一つ、まあ、ステータス的なものとして、あるというか、あるのかもわからないですけど、我々からすると、あんまりこう、ピンとは来ないんですけどね。
うん。ね。
うん。
全くね。
うん。まあ、すごいことなんでしょうけれどもね。
ね。
うん。
か、すごいな。だから今年前半のその、このモーニング推しがどのぐらいね、
日が。持続して年末まで持っていけてるのかですね。
そしてちゃんとこう燃え、火がつくのかっていうのはね、面白いですね、ちょっとね。今だから、その、結局、そら主題歌みたいにして、その ABEX 商法ですよね。
うん、
あの主題歌にねじ込んで、
はいはいはい、
ガンガン、ま、街鳴りというかもうどんどんどんどんいろんなとこでかけて、うん、それで CD 感を売るっていう。
ただもうそのタイアップできるものってもう全然効果が衰えてきてるっていうのも最近言われてることですからね。ね、
そうそうそうそう、うん、それに対してまあだから今回も結局やることはそこしかないわけでもう多分ね、うん、どう新しくやっていくのかっていうね、
目につくところにもっとね、こう、置いていくっていうのは、やっぱりテレビっていうことはやっぱなりますしね。
ね、
そうそうそう。だからまあ CM もそうでしょうけどもね。うん、
でもやっぱ結局アイドルとかは、もうそういうところに出すしかないんだよね。国民的にな、うん、するしかないんだからっていう、ね、うん。
最終的に認知されて、支持されるってなると、もうそこにマスに訴えるしかもうね、メディアで、テレビでってなりますからね。
ならないですよね。
うん、
だからまあそういう意味ではなんかすごいその当てに行き方、広告代理店的な当てに行き方が正しいんだろうなと思いつつね、うん。
ただまあでも紅白歌合戦に関して言うと、この間ね、去年のあれを見てるとその、おそらくあまりこう世間一般には知られていないであろう、その、アニソンの主題歌の人が出てたりとかってあったじゃないですか。
はいはい。
うん、進撃の巨人でしたっけ。
うん。
うん、あれでも、ほぼ全然一般の人は知らないであろうけれども出られてるっていうこともあるんでね。
うん、
あれに関してはもうデータ的にそのカラオケでものすごく歌われてるっていうのがあったんでね。そういう部分の分析も紅白歌合戦の方はやってたりはするんでね。だから必ずしもだからもう歌番組やらの露出だけで測るっていうことでもないような感じがあるんでね。その紅白に関してはね。
うん、
だからもしかするとまた全然関係のない人たちがこう出てくる可能性もあるんで、そこにだからモーニング娘。が、まあどこまでこうね、うん、年末まで力を持って生きてるのかですよね。
まあそういうことですよね。
うん、
やっぱ新たなファン層を獲得しなければね、
うん、
難しいよね。
うんうん、
いや、うん、頑張っていただきたい。まあだけどなんか、俺のタイムラインあたりではエスペシアとか、なんかいろんなそういうアイドルさんの話題もどんどんどんどん増えてきて、なんだっけ、今度は新しく新生テクノユニットが女の子3人組のみたいな、モテるらしいみたいな話もあったりとか。
誰ですかそれ。
いや知らないんですけどもね。新生テクノアイドルユニットの顔写真みたいなのが出てましたよ。
いまだにテクノ系アイドルっていう需要って、まあね。
いやでも、がっつりはいないじゃないですか。
がっつりはもういなくなりましたからね。
うん、だからやっぱり西脇さんの名言、テクノ広めます。もう一回ですね、ここで。
テクノを背負ってくれることもないですよ。テクノを
背負って、
今や。
もう、デトロイトだろうがですね、ミニマルだろうがですね、テクノを背負うんですよ。本当に。
ねえ、ね。
そういう、ぜひとも力強い存在になっていただければ。
確かにテクノポップアイドルっていなくなったかな。まあ、クロミクロニクルとかまあまあいたりはしますけれど、
そういうのボーカロイドに行っちゃったのかね。
ああ、まあ、ボーカロシーンではまあね、そういういろんなジャンル、まあまあテクノポップに限らずあったりはするんだよね。
うん。
うん。 まあ、そうなったら初音ミクっていろんなジャンル歌ってますからね。
うん、まあそうですよ、本当に。
フォーク。ジャンル問わずです
からね。ジャンル問わずですからね。
うん。
そうなあともう今年はまあやっぱ声優なんじゃないかなっていうね。声優ってしかし全然こういうところね、来ないけど、なんかまあ、なんかその、そういうこう、循環の中では上手に循環してるじゃないですか。
うん。
次のシングル出してツアーやってもできるようなさ。
うん。もうホールクラスでやるっていうのはもう結構ザラにありますからね。
ね。
うん。
だから、ねえ。
だから次の、その、まあ、声優も入れ替わりというか世代交代も、まあ、激しかったりしますからね。
でもあれですよ、まだまだ、田村ゆかり、堀江優衣あたりは、あれでしょ、ガンガンに出しとるでしょ、いろいろ。
まあまあ、一番現役で先頭走ってますからね。
ね結構、ナタリーとかでも出てくるじゃないですか、堀江さんとか。
ナタリーは丁寧に声優のインタビュー取り上げてます
からね。取り上げてますからね、押せる。で、花澤香菜とかさ、その、豊崎明とか、あの辺が多分新世代というのが。で、スフィアね
。
スフィアね。はいはいはい、昭和の女、ことぶき美奈子がいるところですよ。ほら、昭和だなぁと思って感動してるんですが。で、もうその、だから花澤香菜にこう、ベースボールベアの、誰かが書いたりとか、豊崎明の方はクランボンのね、が、とか、そういう、結構ことをやっとる中で、まあ、上坂すみれみたいなのもあるし、みたいな、そっちの方はでも全然ないのよね、今回のこのアイドル研究の中にはね。
まあね、声優さんまで取り込んで特集ってなったらもう紙面をつかないでしょうしね。
まあそうだよな。
扱うものもアニメについての言及していかなきゃなんなくなるでしょうからね。
そうか、そういうね、でまあ地方アイドルのこともね、いわゆるロコドル的なところもほとんどまあ、ないじゃないですか。
まあちらっとなんかティーバレが、まあ見開きで多少写真が載ってたぐらいでしたけどね。
はいはい。
そう
とはいえまあそのなんていうのまあねそういうのをバーッと支えてるところはそういうとこなんだけどなって、
でもアイドルのその何ページかにわたってるアイドルのその紹介みたいなきちんとまあ丁寧にはいくつかありましたけどね、その中でも桜学院もちゃんと載ってましたしね、
あ、はいはい、
なんか面白かったですけどね、義務教育とか書かれてて、ね清潔感のあるとかね。
意味わかんないですよね。
不敬とかも書かれてたのは、なんかちゃんとしてるなと思って。
ああ、まあそこら辺はね、適当なことは書かれてない。
なんかね、子供をこう見守るような目線でみたいなこと書いてました。そんなもんね、アンガンの読者層がどういう表情で見るんだっていうね。
ね、すごいなぁ。
それで、うん、なるほどって、こう、研究するアンガン読者がどれほどいるのかっていうね。アンガン読んで、そっからのアンガン流れで、どこまでこう、父兄として流れてくれる女子がいるのか、はいはいはい、謎ですけれども。
ねえ。
どうねえ。
いやいやいや。よし。まあ、ねえ。今年もいろいろそういうなんか、すごい仕掛けがね、あるもんだね。
いやいや、だから、うん、こうやってこう仕掛けていくんだなっていい、いいサンプルが今回のアーガンだったなと思いましたね。
本当
ね。面白かったですよ、本当に。本当にこの勢いでちゃんとモーニング娘。が、年末までなんか持続していければ面白いなと思いましたけどもね。
ね。
うん、
いやいやいや。
まあ、わかんないですよね。でもなんか、ベイビーレイズもなんか、どうなんだろうな、とか。 結局ディセンバー効果って持続しなかったですしね。
ねえ、本当に。
ねえ、意外に世間の反応はね、冷たいっていうのが分かりましたからね。
冷たいですよね。
世間はアマちゃんが好きなんであってっていうね。
そうそうそうそうそう。でもなんかあれですよね。そのアマちゃん女優さんあたりはそれなりにね。あの、足立梨花も、あの、今、東京トイボ
ックス。ああ、なんか CM ではよう見ますけどね、最近ね。
あの、テレ東の深夜とかで。
ああ、大東京トイボックスでしたっけ。
そうそうそうそう。
あれね、なんか変なテンション高い役で出てますね。ね、
なんかそういう風に、それぞれブレイクして、まあ、有村架純はもうね、完全にあれですわな。位が3つぐらい上がりましたからね。
ああいう、だからドラマで主役を張って、出た人ではないのがこう次でブレイクするみたいなってなんかよくありますね。
よくあります
ね。必ずしも主役が次に行くわけじゃないみたいななんかね。
そうそうそうそうそう。
ねえ。
何なんだろうね。もっと見たいと思うんだろうかね。何なんだろうね。まあそんな感じでさ、そういえばグラミー賞の話しなかったな。まあいいや。来週。
ああ、グラミー賞やってましたね。
あのね、もう。最近だってようやくあのダフトパンクのゲットラッキーってかっこいいんだなと思って、ランダム。
今ですか、
うん、ようやくね、来たんです、自分
の。だいぶ前ですよ、
そうそうそう。ザッパーン。あれ、もう、まあ、チラッとだけ言っときますけど、あのパフォーマンスだって、あのドラムオマーハキムだし、あの、ベースは、姉さんだし、姉さんなんだったっけ、名前忘れちゃった。もうその、なんて言うんだろう。70年代、80年代のもうレコーディングセッションのもう超中心にいた人たちで。で、まあ最近別にそんなになんか劣ってるわけではないんだけれども、そんなに表舞台にガツガツ出てきたかっていうとそうでもないわけで、ナイル・ロジャースも含め。
あ、出てましたね、そういうね。
そういうのをこう思いかあそこに出てくるあたりが非常にね、あの、武藤あやみの 80s プロジェクトに似てると思ってね。
それのすごい版みたいな。
それのすごい版みたいなさ。それをこうリスペクトとしてやってて、しかもまあ、その、アメリカど真ん中みたいな世界観をそのフランス人がやっちゃったみたいなね。
うん、そうですね、うん。
それの面白さっていうのがすごく出てるんだな。
スティービー・ワンダーも出てましたもんね。
う
ん、
そうそうそうそう。で、もうそこのなんかね、ああ、すごい、こう、温かい感じあるな、みたいな、ね。
で、あの演奏で、やっぱ、ポールで踊ってたじゃないですか。
ね、そうそうそう。
なんか、すげえ、なんか、超豪華な夜も引っ張り見てるようだな、
いやいや、なんかね、そういう感じよね、
これ、
ちょっとね、
夜も引っ張れだよな、って思いながら見てましたよ。
そうそうそう。だから本気であの人たちがああいうのをやっちゃうとああなっちゃうんだよね、もうね。もうすんごいレベルだから、あれって。いや、もうあの演奏のうまさにはほんと痺れましたけどね。もう。
ねえ。最後までなんかあのヘルメット被ったまんまなんですね、あれね。
ね。本当に。
徹底しますね、なんかね。
徹底してるね。
あと白いスーツ着ててなんかすげえ、シュッとしてるんだなぁと思って。なんか、いい体型してるなぁと思って。
ねえ。
い
やいや、立派ですよ。
うん。
だから、最初本当に聞いたときは、どうしてのレイドバックしちゃったんじゃないのと思って。
ああ、はいはい。っていう意見は確かにね。
うん。だけども、やっぱこれはレイドバックじゃなくて、愛なんだなと思うと。
そう、まあだから、そこまで、言ってないというか、だからその、武藤あやみプロジェクトもそうですけど、だから、そうではないということなんでしょうね。
そうそうそう。
うん、
でね、それがようやく分かったなっていうのが俺もあって、うん、なんかやっぱりちゃんと聞くとって言うとあれだけども、やっぱまあ、当然もう、当時のミュージシャンを使ってるわけで、
はいはいはい、はい。
ね、すごいメンバーを揃えて、うん、で、やるっていうことの凄さね。
うん、
それはまあまあ、武藤あやみの 80s プロジェクトの時も言いましたけれども。
うん、まあ、それの本当すごい番でしょうね。
すごい番ですよ、
ね。だからまあ、時を同じくして同じようなことがまあ、同時に起こっとるということですよね。
そうですね。やっぱりそういう意味ではアミューズ恐るべしですね。うん、唯一、こう、日本の芸能界で世界の、その、 潮流についていっていたっていうね。うん、まあ一言で言うと、そういうの俺ら好きなんでもっとやれっていうだけの話なんですけど。ね、どうも。ということで最後まで聞いていただいてありがとうございました、また。ということで、ああ、最後に与田さんのコーナーか。私は別に特に申し上げることはないんですが。与田さん何かございますでしょうか。
そうですね。あ、もう今日日曜日か。天王寺の、アベノキューズモールで、モーニング娘さんが、モーニング娘ワンフォーですか。
ワンフォー。
が、無線で来るみたいなんで。
やった。
チラッと行っとこうかなと。
これどのぐらい来てるのかっていいあれになりますよね。
まあ、モーニング娘。なんでさすがにもう結構人は来るんだろうな
っていう、ね、来るんだろうなと思いますけどね。
天王寺に来てくれるっていうのがいいなっていうね。
すごいね。しかも無線でね。偉いよね。さあ、今日そういえば、今日Perfumeのあれもあったんですけどね。ドームの。ワウワウで。まだ見てないんですが。
今日、京セラドーム行ってきましたけどね。
ねえ。京セラドームでフェアリーズですから、すごいですね、フェアリーズもね。
フェアリーズが京セラドームですよ。
すごいなぁ。売れてるな。やっぱり最優秀新人賞取っただけありますよね。実は、なんだっけ、山田電機の
山田電機がよく、まあ、ドームかなんかで大将軍のみの市ってよくやってるんですけどね。それもすごいですけどね。
ねえ。
処分扱いみたいな。
本当に。
まあそこでなんか、こういろんな家電製品やなんかがこうね、処分されて売られてるようなのをこうドーム借り切ってやるのがあって、まあその一角になんかこうお笑いやら、演歌歌手の人やらがわーって催し物をやるっていうのがあって、はいはいはい、まあそこにアイドルさんも来るっていうね。
ね、すごいですね。
まあ、本当にその本場にその一角で、舞台作られてて、まあそこでやってたっていうだけの話ですけど、まあでもそこそこなんか、フェアリーズファンはやっぱ来てましたけどね。フェアリーズだけは、まあまあ、綺麗どころが多いんでね、本当に、売れていいのになとは思うんですけど、なかなかこう、冷遇されてる時期が長いのでね。
ね。あれも、だから完全に ABEX システムの犠牲者ですよね。むしろ、なんか、あのメンバーで、ロコドルっぽいことやってたら、もっとすごいことになってたんじゃないかなっていう
気は。ああ、かもわかんないですね。
するよね。
ちょっとその、メジャーなだけに何分そういうことができないっていう。
できない。
足かせみたいなのも逆にあるかもわかんないですからね。
ね。
そこは本当難しいところというか、そこがだから、もったいない時期が長かったなっていうのがね、もっとこう、見つけられててもいい、こう、本当に可愛い人たちが多いんでね。
ね
え。ちゃんと歌えて踊れるっていうのがあるのにっていうね。
難しい。
未だにね、イオンやなんやっていう感じですからね。ね回ってるのがね。
偉いよね。今のこの、イオン周り、ヤマダ電機周りって、なんかやっぱり一つあるんでしょうね。ね
そうそう。でね、ドームつったかって、そういう扱いですからね。
ねえ。
なかなかまあまあ大変ですけどもね。
本当に。
うん、
まあ、引き続きよろしくお願いしますって感じ
だね。なんだかんだであれですよね。俺、今年はもうアイドル行かないとか言ってましたけど、行ってんなっていう話ですよね。
行ってんなって話ですよね。
なかなかこう、一年通じてやってきた癖っていうのはこう、抜けないですよね。
まあ、だからそれはさ、連続性はあるしさ、そんないきなりバツッと切るわけにもいかないし。
そうですよね。
これまでいろいろこう、応援したりとか、興味深く見守ってたものがさ、じゃあ2014年になったから見ないやってわけにもいかない。やってるわけだからさ、普通に。
いや、見ないって宣言したのにな、なんで俺こう無線カレンダー見てんだろうみたいなね。
やばい。
いやー、相変わらずダメだなーって思いましたけどね。
ね
え。
いや、頑張ってください。はい、ということでありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。